後半は、先ほどから、お話に加わっていただいているとしこさんを中心に投稿していきたいと思います。はるかなショーはアーバナシャンペーンのコミュニティラジオからいろいろな場所をつないでトークをお届けしています。としこさんは東京都練馬区在住、です。以前出ていただいたのは8月3日で、東京ローカルな話をしていただきました。その時は、近郊農家のこう新鮮野菜がコインロッカーで購入できるという東京らしいお話だったかな、でした。はい。今日は、学校について話していきたいと思うんですが、としこさんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
としこさんは、今学校に行かれているわけではないかもしれませんけど、地域の小学校とか中学校とか行かれたり関わったりされてますか？
3、4年前から練馬区の日本語指導教師っていうものに登録しているので、その登録している人間の中から要請があれば、小学校、公立の小学校、中学校の、日本語があまりできない子に、個人的に日本語を教えるっていう仕事を、してます。はい。で、それはもう1対1で、その子に合わせた、レベルでの、日本語を、小学生だったら、あいうえおから、中学校だったら、もちろんひらがなができなければそこからなんですけども、中学生だったらもうちょっと勉強に近いこととかを、その子が必要としていることを教えるというような形で、マンツーマンのクラスを週2回ぐらいずつやってましたけど、最近はその要請がないんですが、別のまた、方から、すごい一番近くにある小学校の、学校の図書館の開放っていうのがあって、図書館は普通学校の生徒さんのためにあるんですけども、土曜日、日曜日、祝日、あと夏休み、冬休みとか、学校がお休みの時に、地域の人たちにも利用できるように、学校の先生じゃない、方が、私たちみたいな図書館開放委員っていう名前がついてるんですけど、その人たちがそこ行って、図書館を開いて、それで貸し出しをするっていう、そういうお仕事も最近してます。
ああ、図書館開放委員、
は
初
い。
めて聞きます。私が子供の頃、小学校とかそんなに地域にこう開かれてなくって、門が閉まってたような、子供たち以外には気がするんですけど、りょうたさんいかがですか？
そうですね。ただ、多分最近は、うちの、僕が通ってた近くの小学校も、図書館では、開放してるのは、校庭開放っていうのがあって、週末とか休みの時に、その開放委員の人が、一応、監視じゃないですけど、安全を見るような感じでついて、で校庭でいろんなことをしていいとか、あと、最近は土曜日、最近って言っても結構になると思いますけど、土曜日に授業がないので、その時にいろんな学校内の施設を貸し出して、小学生向けの講座をやったり、あと地域の人向けの講座をやったりっていうのをやってるみたいで、たまに母が何かやってますね。すごい近くに住んでるので。
以前読み聞かせの話をしていただきましたよね、放送で。そういうこう地域の人が学校っていう場所を使って利用していろんなイベントとか活動したり、そういうふうに少しずつというかだいぶ変わってきているみたいですね。
校庭開放はもちろんこの近くの学校もやってるんですけど、都市とか町っていうのは場所がないわけで、その場所を、公立なんだから地元の人にも 使わせろっていう要望がきっと出てきて、
うん、
で校庭やらあとあのプールも夏休み中学校が あの子供たちが小さい頃に50円払えば入れることをやってたりもしてましたし、あのもしかしたらその調理室とかそういうのもあの学校によってはあの手続きを踏めば貸し出せるようなシステムがあるがのかもしれないですね。結局この区のものだから区民も利用させろと利用あのできるようにっていうのが最近の風潮なのかもしれないですね。
あ、じゃあさっきお話しいただいた図書館開放っていうのは祝日とか授業がない時に住民が図書館に行ってそこで勉強したりとか本を借りたりできる
で、できます。ただ本はやはり子ども用の本がほとんどなので、うん、大人用の本はあんまり置いてないんですけど、
うん、
でもあの今自習室だとかあのすごく子どもたちも必要なのであの公民館に自習室を作ったり区の方もしてるんですが、うん、図書館でも静かにその本を読むんじゃなくてその宿題とか受験勉強したければいつでもその開放期間には来てであのエアコンも効いているので使えるようなシステムになってます。
あ、そんな風に変わってきてるんですね。多分放送アメリカでお聞きの方には練馬区とかさっき場所がないというあのあまり外にあの広々とした場所がないというお話をあのされてたりしたけどそういうのがイメージできないかもしれないんですが練馬区ってどれぐらいの人口で小学校とかいくつぐらいあったりするんですか？
はい、練馬区は、うん、東京都の中で世田谷区大田区に次ぐ3番目にあの人口が多い区なんですね、うんうん、で大きさとしても多分世田谷が一番大きくて、練馬区もあの広さもちょっと私そこまで調べてないですけど大きい区なんですけど、
うん、
人口が70万9千人ぐらい、
うん、
でちょっと言われても私も70万ってって思うんですけど、うん、すごく多いですよねきっと70万って、うん、で小学校が65、中学校が34あるそうです、うん、前にも言いましたけど23区の端っこの方にあるので、
うん、
大きなビル群はあまりなくて、うん、大きなビルがあったらそれは人が住んでるマンションだったりするので、
うん、
あの子供人はあの多い 区だ、うん、区になると思いますね。
人口1万人少しに小学校が一つずつぐらいあるという平均するとそんな感じですね。
そうですね、う
ん、あとさっきあの日本語指導教員の話をされてましたが、うん、ということは日本語を話せなかったりあの不自由だったりする、子どもたちがいるということで外国人の数も多いんですか？はい、
外国人はでも他の国に比べたらあまり、多い方ではないかもしれないですね。あのかえって地方の方が多かったりするのであの、外国人なんで何1万人ぐらいでしたっけ？
あの前伺ったのは1万人ちょっとですね、
うん、そうですよね。それを多いとするか少ないとするかその基準難しいですけど、うん、でも、一つの学校私が行ってる学校に必ずあの見た目でもあ日本人じゃないなって子はあの 2,3 人はいる、
うん、
いうような感じですかね、うん、
クラスは小学校のクラスは今何人ぐらいなんですか？
今一応文科省が決めてるのは40人以下とか35人以下とか、うん、あの変だと思うんですけどあの推奨が 推奨が30人、低学年なら30人ぐらいが望ましいみたいなのが出てると思うので、うん、特に1、2年生はできれば30人以下にしたいという気持ちが、うんうん、学校が決まりと別にあるんですけど、教員の数と教室の数、それによってそういうなかなか行かない場合もあるし、人口が減ってるところで生徒数が減ってれば、余裕の持ったクラス編成ができて、うん、20人体の学校もあると、ばらつきがあると思います。
多分練馬区の平均だと30人ちょっとぐらい一クラスが小学校になる感じかと思うんですが、うん、
それは私たちの時よりはなんか少ない
です。少ないです。私たちの頃と今、うん、さらりと言いましたが、私たちの頃は40年ぐらい、
そうですね、ま、私と子さんの頃と龍太さんの頃もちょっと違うんですけど私は48人だったことがある記憶がありますもん。
40人以上だったということは確かで、多分教室の雰囲気とか教師のこう目の届き方とかだいぶ違うと思うんですけど、龍太さんが、はい、小学校に通われた頃は小学校のクラスって何人ぐらいでした？
一応多分最大40人だった時代で、うん、僕はちょうどその近くの学校がまだ少子化になるのはちょっと早かったんですけれども、ちょうどその新興住宅地なので世代的に突然子どもの数が減った時期だったらしくて、
うん、
で入った時にはそれまで各学年3クラスあったのが2クラスになって、で1クラス40人だったんですが、ただ3年生ぐらいになった時に少し増えて3クラスになって、そうするとでもよばらけるので1クラス27人とか28人とかすごいちっちゃいクラスになって卒業までそのまんまでしたね。
でもアメリカというかイリノイだったら小学校って日本とだいぶ規模とかが違ったりするのかな？
そうですね、そうみたいですね。まあ僕も小学校、こっちの小学校って中入ったことないですけれども、うん、そのスタティスティックス、統計とかを見てみるとイリノイ州全体でも、まあ、シャンペーン、アバナでもクラスのサイズっていうのはだいたい1クラス20人が平均。
うん、
だそうです。
少ないような気がする、うん、日本で20人にしようと思ったら学校の先生をだいぶ増やさないといけないような気がするますけど、うん、
そうですね。あと、まあ、小学校は町の中にたくさんあって、規模自体も一つの小学校に6学年あって400人とかそれぐらいですね、学生の数が。
小学校っていうのは何年生までですか？
ここでは小学校が K-5 でといって、日本でいう幼稚園の年長から5年生までが小学校に通う年になってます。
で中学高校、
中学校が3年間で、こっちでいう6年生から8年生、6年生から日本でいう中学2年生ですね。で、日本でいう中学3年生からはハイスクールに行くことになります。
中学3年生から日本でいう高校3年生までがハイスクール、4年間なんですか？
そうですね。
日本の場合は今でも小学校1年生から6年生ですよね。
はい、
うん、
そうですね、
変わってないですね、
うん、で中学校が中学1年生から3年生で、高校が1年生から3年生まで、
はい、で、うん、義務教育と言われるものが中学校の3年生までで、
うん、
でそこから先はどの学校に入るでも一応、まあ、受験をして、
うん、
行くんですよね。だから、最低中学校まではみんなどこかに所属している、
うん、で地域の小学校中学校の公立のに行くことができるですね。
行くことができます。でも、まあ、東京は選べるので、うん、私立に区外の私立に通うお子さんも いらっしゃいますね。
あ、今お受験とかよく言いますもんね。
そうですね、
もう小学校の時から、
うんうん、世田谷あたりだと小学校から私立行くお子さんも多いっていう、多いっていう言い方がね、すごく曖昧ですけど、以前増えてる
っていう
パーセンテージで言うと地域性で随分その私立に通う率が違うようですね。
今通うっていう話ですけど、イリノイにいた時に子どもたちが自分たちで学校に通っている様子を見たことがないような気がして、リュウタさん、小学校の子どもってどうやって学校に行ってます？
一応すごい近いところからは歩きで通ったりもします。実は、なんですが少し離れたところになると、まあ、スクールバスがピックアップに来たりとか、あと、まあ、ミドルスクールハイスクールは数が少なくて近くにないこともあるので、親に車で送ってもらったりとか、まあ、ハイスクールになると自分で運転もできる、16歳以上なら、なので自分で運転して登校してきたりとか、そういうこともありますね。
なんか登下校の時間に、時刻になると学校の前に車が中学校とかでも結構止まっていて、渋滞ほどじゃないですけど結構いっぱい車が集まっていて、日本の小中校で登下校の時間に車が、送り迎えの車が集まるという光景を私はあんまり見たこと、ほとんど見たことがなかったんですけど、日本の場合どうやって通ってるんですか？まあ、場所によりますけどね、練馬区の場合、
日本の場合は多分東京だったら私立も車の送り迎えは原則禁止だと思いますよ。その渋滞を起こしてしまうっていうのもあると思うんですけど、で公立の場合だったら今言ったように小学校が65もあるわけで、歩いて小学校生の足でも、まあ、20分から30分で行ける範囲に必ず学校があるので、ですのでみんな登下校は自分の足で、で新学期とかは6年生の子が班長さんになって並んで登校するっていう光景が見られますけれど、基本は帰りなんかはみんな自分で一人ずつ歩いて帰ってくるのが基本ですね。
日本に子供を連れて来られた人とかは最初なんか通学を子供たちだけがするというのに戸惑われたり、その車で送り迎えしないっていうのに戸惑われることがあるんじゃないかなという気がします。だけど結構地域で見守っていたりとか、横断歩道に緑のおばさんが、おじさんもいるからいたりとか、なんかこう地域ぐるみでいろいろ子どもたちを見守っているっていう光景があるような気がします。はい、多分小学校の話、これからもいろいろ話題にしたり、日本語教育、日本での、海外から来られた人とか、日本語教育の話とか、またいろいろしていきたいと思いますので、とし子さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
で、はるかのショーは毎回いろんなゲストをお迎えして、そして日本も京都だったり神戸だったり東京だったり各地を結んでアーバナとおしゃべりをしています。アメリカからもアーバナ以外にシカゴやいろんなところから来ていただくところもあります。なのでリスナーの方もぜひ参加してください。いろいろなリクエストのアドレスは春は haruwa@me.com です。でも時間ですね。ではまた来週同じ時刻に遥かなショーでお会いできますように。ゆっくり月を眺める、週末になりますように。 WRFU is an open forum for the Urban Champaign community. Views expressed are those of the speakers and do not represent WRFU Urban Champaign Independent Media Center or the Urban Socialist Forum. Thank you very much for listening 遥かなショー from WRFU Urban. This is a time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye bye.